前より
あーはい、ということで、
いや、聞いたことのね、みんなも聞いたことある人多いだろうと思いますし、僕も最近よく聞いているというね、はい、ところですけれども、
ね、ですね、まあファイナルファンタジーってなんぞや、はしょります。
ここまあ説明しだしたらもうキリがないからね、ここはね。そう、
とりあえずなんか、うん、クリスタルズすごいなんかエネルギーの、うん、がある世界なんですよ。
うんうんうん。
でその世界でなんかエーテルっていうそのなんか大気の流れみたいなやつが、
うん、
クリスタルを介してこうなんか繋がってる世界なんですよね。
うんうんうん。
つまり我々がなんか酸素とかを使って息したり、うん、植物が酸素を使ってやってるのと同じようなまあエーテルっつなんか必須の存在があって、それが万物に通ってて、うん、それを仲介してるのがクリスタルなんですよみたいな設定。
ああ、そうかそうかそう
か。うんうん、うん。はい。んで、まあ、ちょっとね、公式サイト読んでいきますけど。
まずはね。
はい。神々に愛されし地、エオルゼア。冒険の舞台となるこの大地を支える、水と緑の惑星、ハイデリンの奥底には、すべての命の源たる、母なるクリスタルが眠るという。まどろみの中であなたは聞く。マザークリスタルの道、ささやきを。それが世界を救う旅の第一歩となる。何時の旅路に幸あれ、冒険者にクリスタルの導きあらんことを。という風に始まるんですね。これめっちゃいい声で読んでくれます。
はいはいはいはい。
要はね、うん、あの、地球みたいな、ハイデリンっつう星があるんですよね。
うんうん、別のね。
そこには、そうそう、エネルギーの、あの、根幹たるクリスタルがいますと。
うん。
で我々はその世界に何か知らんけど導かれてきたんですね。
うんうんうん。
はい。でそのクリスタル、つまりエネルギーの親玉みたいなやつがようこそこの世界へみたいな感じで最初始まるわけですね。
うんうん。
次ハイデリンって何なのって話をしますね。
ハイデリンね。うん。
はい。すべての生命の、源たるエーテルたゆたうこの青き星は悠久の時の中で数多の命を育んできた。しかし、今、母なる星は深く傷つき、暗き死の淵に飲み込まれんとしている。ハイデリンに光をもたらす者、エーテルの結晶たるクリスタルが、ささやく声に導かれ、一人の冒険者が歩み始める。これは、あなたとクリスタルが紡ぐ新たなる冒険の物語。ということですね。
はいはいはい。
まあ、つまり、ちょっと、ハイデリンやばいです、星が。
まあね、もう危ない状況ですよっていうところでね。
うん。そう。で、なんで危ない状況かっつうのは、
うん、
やってるうちに分かるんですね。
ああ、まあそうね。プレイしていくうちに、そこはね。
そうそうそう。んで、
うん、
まあ、その星の危機を救うために、
うん、
クリスタルが僕にこういうか、ささやきかけるわけですよ。
ああ、はい、はい。
助けてくれ。
そうそうそう。
お前がハイデリンを救うんや。
なんか。なんか昔、こう、昔の作品って、最近はさ、最近のナロー系はちょっと違うかもしれないけど、なんかテレビからささやきかけてくる、謎の声みたいな感じの、ね。
真夜中テレビ的なね。
そうそうそうそう、そんな感じの方向だな。
そうそうそう。
うん。
っていうことで、まあ、俺たちは星のためにね、
うん、
頑張れよっていう、葉っぱかけられてるわけですよ。
そうだね。うん。
はい。じゃあ今度、その、エオルゼアって何なん？さっき名前出てきたんですよ。
うんうんうん、エオルゼアね。
神々に愛されし地、エオルゼアって書いてあるんですけど、
うん、
エオルゼア説明しますね。
うん。
世界最大の大陸、三大州の西端、アルデナート小大陸と周辺の島々は、歴史的にエオルゼアと呼ばれる文化圏を形成してきた。北には、風雪吹きすさぶ鉱山地帯。南には、荒涼たる砂漠地帯。その環境はあまりにも厳しいが、大地に流れる濃いエーテルと豊かなクリスタル鉱脈は人々や魔物を引きつけてやまない。この厳しくも命あふれる地で、人々は繁栄の時代、西暦と、水亡の時代、霊災を繰り返し、歴史という名の足跡を刻んできた。そして今、世界は7度目の水亡の時代、すなわち第7霊災を迎えた。東方からのガレマール帝国の、侵攻。土着の蛮族によるこの世ならざる者、万神の召喚。迫り来る脅威からエオルゼを救う者は現れるのだろうか。ということで。
まあ、いやいやいや。
はい。で、ここで、ね、実はこのエオルゼアっていう土地、うん、
土地、ね。
あと、それも含めたハイデリンっていう星は、
うん、
何回も危機と安定期を繰り返してきたんですよ。
はいはいはいはい。
はい。なので、もうたくさんね、すごいエーテルがめちゃくちゃ溢れてるってことは、うん、人々の生きる、なんか源がどんどん出てくるわけですよ。
うんうん。
だからたくさんの人が出てきて、戦いがあって、大きな霊災と呼ばれる、その水防、つまり、文明が衰える時期があったりとかして、またそれが落ち着いて、西暦と呼ばれての繰り返しなんですね。
ああ、なるほどね。うんうんうんうん。
で、今はもうなんと7回目なんですよ。
7回目結構繰り返してるね。
しかも7回目の、うん、あの、水防期ってことは、つまり、
はいはい。
もうまた7回目失敗しそうなんですよね。
ああ、そっか、もう本当に落ちてる段階なわけだ。
で、当たり前なんですけど、何回も、あの、霊災迎えると、多分星が良くないんですよね。
ああ、うん、うん。
だから、ちょ、そろそろさすがにマジでやばいっていうことで、僕たちが、このエオルゼアという世界に派遣されるわけですよ。
うん、そうだね。そこで、僕らが出てくるわけだね。
そう。で、何が脅威か、今、この第七霊災における、
うん、
あの、やばいことって何っつったら、帝国っていう機械をすごく扱う人たちが、
うん。
めちゃくちゃにひどいことしまくってる。
ああ、うんうんうん。
そう、まあ、ひどいことっていうか、単純に侵略というか、土地を広げてるだけなんですけど、
うん。
ちょっとやり方がすごく、あの、野蛮というか。
あ、無理やり的な感じだけどね。
そうそうそう。融和政策ではなくて、強硬政策で、どんどん蹂躙していくみたいな感じなので、
うん。
まあ、エーテルが破壊されていると、いうことと、
うんうん、
土着の蛮族って書いてあるんですけど、
蛮族。はいはい。
要はその地域に住まう人たちが、神おろしを行うんですね。
神おろし。ほうほう。
この世界って、神々に愛されし土地、愛されし土地って言われてるんですけど、
うん、
神様がいるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、神様が生まれる条件っていうのが、
うん、
神様を、信奉している人が多ければ多いほど神様が強くなるんですね。
ああ、そうだね、うんうんうん。
なので、万神と呼ばれる、蛮族が呼んだ神様なんですよ。
あー、蛮族が信仰している神っていう
と、ね。そうそうそう、うんうんうん。で、信仰が強ければ強いほど力を持って実体化したりとかして影響が出るわけ。
うんうんうん。
そう。で、神様って力を持つとろくなことにならないんですよね。
はいはいはい。
最初から強い神様がいるならわかるんですけど、
あ、
人々によって祭り上げられた神様ってのはろくなことをしない。
ああ、まあまあ、そうね。うんうん、うん。
そう。なぜなら、自分を信仰している人間だけを、から、
あ、他の民はもう関係ないということになっちゃうね。
そうなんです。
うんうんうんうん。
ということで、
はいはい、
やばいんだよと
っていう状況なんだね今ね、うんうん。
で、俺らって何なん？
そうだね、僕らは何なんだっていうことだね。
世界観は分かったけど、俺らってどういう立場でこの世界行くんってところで、
う
ん、
そうね、
冒険者なんですね僕たちは。
そうだね、冒険者。
はい。で、それを読みたいと思います。
はい。
報酬を求め、あるいは名誉を求め、危険な任務と冒険に身を投じる者たち。今を遡ること14年、猿傭兵隊長が仲間を募り、互助組織を立ち上げたとき、冒険者ギルドの看板を掲げたことで、その名は広まった。エオルゼア諸都市に設置された冒険者ギルドの窓口には、力こそが物を言う者討伐から、繊細な職人技が求められる手仕事まで、今日も多種多様な依頼が、都市民から寄せられる。冒険者として歩み始めたあなたは、エオルゼアの地で何を成し遂げるのだろうか。その選択はあなたの手に委ねられている。というところで説明が以上、はいはい、設定はおしまいです。
設定は、はいはいはい。という。
なので、はい、僕らは、冒険者として、
うん、
あの、エオルゼアに行くんですよ。
ああ、立ち位置としてはそこで、冒険者っていう立場で行くわけだね。
そう。で、冒険者っていうのは、もちろん魔物を倒すこともあるし、うん、一方で、うん、服作ったり、錬金術したり、
うんうんうん、
草買ったりとかしてもいいわけですよ。
何でも自由自在なんだね、そこは。
うん。そう。一応このゲームの中で手に入るものは基本的に全部手に入ります。
おー、ほうほうほう。
なんだろう、違う。このゲームで目に入るものは基本的に手に入ると思っていいです。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん、
そう。まあ、一部イベントの人しか、敵キャラが持ってるものは手に入んないとかはあるんですけど。
はいはい、
基本的にみんな身につけてるものは全員取ることができます、最終的に。
はいはいはい。
はい。そういうゲームになってるんですね。
うん。
で、まあ、どんな風に生きてもいいよっていう風に、まあ、設定で言われていると、
うんうん、
いうことです。
なるほど。はい、だから、
これがね、今回の世界観。うん、
結構だからいろいろね、こう説明あってね、まだ今のだから本当に説明で何でもできる状況になってるわけでね、いろいろ世界を救ったりしなきゃいけないのかなっていうところもありつつ、本当に自由に何かしらもうやりたいことをやれるみたいなところ、
はい、そういうところです、う
ん、はいはいはいはい。
今までに寄り道クラブでは皆様のご意見メール等を募集しております。メールアドレスはよりみち .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com もしくは、ひらがなでキマよりと検索していただいて出てきた公式ブログのメールフォームの方にお願いします。そして、キママによりみちクラブでは、ツイッターアカウントを開設しております。アカウント名は、@キマより、@kimayori。こちらの方で随時更新しておりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。
ぜひぜひね、この番組の購読をぜひともよろしくお願いいたします。